高山俊吉気分青信号。
こんにちは。裁判員裁判の話です。裁判員裁判にはとても問題が多いということを、私はこのところ、例えばみんなが嫌って出頭しなくなっていることだとか、それから事件がすごくこの滞って、つまり滞留をして身動きが取れなくなっているとか、あるいは情報流出の恐れがあるとか、そういう裁判員裁判をめぐる周りの状態というんでしょうかね、周辺状況のお話をいろいろしてまいりました。今日は中身のお話をしてみたいと思います。裁判員裁判というのは、その内容として刑事裁判足り得ているか、刑事裁判というのはこんなもんでいいのかという疑問です。先週もお話をした埼玉地裁の裁判員裁判、危険運転致死傷罪の幇助犯が成立するかどうかという議論が、私の理解をするところでは、私の理解で申し上げれば、ずいぶん乱暴に結論に走ってしまったと思うんですね。同じようなことが多くの裁判員裁判に行われているのではないか。で、実際今裁判員裁判の審理期間というのは平均して4日間です。4日間でどれだけ本当に事件の中身に迫りうるだろうかという、そういう疑問です。で、私はたくさん刑事裁判を経験してます。死刑を求刑される事件から死刑を言い渡される事件まで経験をしています。そういう深刻重大な事件から割と軽微な犯罪事件としてよく挙げられるのが道路交通法違反ですが、そういうケースの弁護活動もしていますけれども、私はどんな刑事裁判でも何ヶ月、あるいは長い事件では何年、10年といったような、そんな長さで弁護をした事件もあります。3日だの4日だの5日だのということを言われると、私はほとんどもう理解を超えます。完全に超える。無罪を争う事件であれば、もちろん時間をかけて事件を解剖していくっていうんでしょうかね。ピンセットで薄皮を剥ぐように丁寧に審理をしていくということになる。また無罪を争う事件ではなくて、有罪を前提にしてどのくらいこの被告人には責任があるのだろうかということを考えればよいという、まあ、いわばそれだけの事件だとしても、しかしその責任の程度を考えるには、さまざまな要素をそこに発見していく必要がある。こういう面もあるんだと、ああいう理由もあるんだと、このような事情もこの事件と関係がある可能性がある。いろいろな角度からメスを入れて事件の原因を考えます。で、その結果、この被告人が担わなければいけない、負わなければいけない責任はこの程度だろうということになって、懲役何年とか、そういうことにもなるわけですね。で、そういう丁寧な心理経過が責任を認めている被告人にとっても、自分自身の刑事責任がこのような丁寧なプロセスを経て判定をされていくという、ことによって、ものを深く考えるきっかけにもなる。一丁上がり式に乱暴に、ただただひたすら答えを出すことだけに走り込んでいくような、そういう心理だと、被告人にとってもものを考えるきっかけに本当になりにくい。また事件の被害者にとっても、なんだこんなに超特急に審理をされて、 本当に裁判所は事件の全容を分かってくれたのかという、そういう気持ちをも残す、それではいけないんじゃないかということですね。皆さんは一生の間に一度も裁判ということを経験しない方が多いと思うし、まして言わんや刑事裁判で被告人の立場に立たされるとか、あるいはその被害者の立場に立つといったようなケースがそんなに多いとは思いません。だからものを考えるベースというんでしょうか、背景事情というのは あまり実体験を踏まえないでものを考えるということにならざるを得ないのかもしれませんけれど、でも新聞やテレビなどで裁判報道というのはかなり頻繁に行われてますから、ご覧になっているし、ご存知なところもあると思います。ある事件の審理が数日間で終わってしまう、長くても10日だの20日ぐらいで終わってしまうということになっていいのかということは、これはぜひ皆さんによくよくお考えいただきたいというふうに思います。裁判所に呼び出される裁判員の立場からすれば、一日だって短い方がいいし早く終わってくれという感じになるかもしれません。それはそれでその気持ちはわかりますけれど、そもそも刑事裁判というのはこんなもので良いのかというところに立って考えてみたときに、これは裁判ではないとするならば、やはり間違いだと。そしてその間違いになぜ国民を引っ張り込むのかという順序でものを考えることになるでしょう。裁判所に行くことが当然の前提だというところから出発をしなければよいわけです。刑事裁判というのはどんな事件でも決して楽しむということはありえません。楽なものもありません。人が刑務所に行かなければいけないかどうか、罰金を払わされなければいけないかどうか、最悪死刑にならなければいけないかどうかというような、そういう議論の場に立ち会う、遭遇するわけですから、楽しいわけがないのです。苦しくて辛くて悲しくてどうしようもないのが刑事裁判です。で、そういう場に裁判員として参加をしなければいけない理由を、説得力のある説明をされていない状態で強制だけがされるということになれば、それは極めて残酷な人権侵害です。 PTSD というのがありますが、裁判員を経験して心の病になってしまう、そういう人の話も今もう出ています。裁判はこんなものではない、裁判員裁判というのは刑事裁判の体を成していない、そうしてそこに動員される一人一人の市民裁判官、つまり裁判員にとっては拷問以外の何者でもない、どっちから見ても話はおかしい、こういうふうに思えます。裁判員裁判をめぐる状況はもはやそのまま進行していくわけにいかないほど深刻な矛盾だらけですけれども、裁判員裁判そのものの中に、そのものの中に裁判として失格であるという、その矛盾をはらんでいるところに、今日は皆さんの関心を集中させていただきたいと思って、そんな話をいたしました。ぜひ皆さん、裁判員裁判とは一体何かというところを深くメスを入れる、皆さんのお持ちの裁判に対する常識というものを全部そこにさらけ出す形で、一体これは裁判として真っ当なものかどうかというところに問題意識を集中させて考えていただければありがたい、こんなふうに思います。今日はここまでにしましょう。